かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今日もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
お願いします。いや相場は荒れてますね。
そうですね。
僕は10月から弱気転換なんですけど、もう5年とかずっと強気だったんですけど、まあ弱気転換になったんですけど、先ほど西山先生がですね、
はい、
ビーコミ君もこっちに来たかという話をして私はリスクを警戒する男だけど君も頑張れという話をいただいてですね、まあ、今後はそういう見通しになっちゃうかもしれませんが、その中でもね、まあ、キラリと光るという、まあ、銘柄とか、あと個人投資家の戦い方とかをね発信できたらなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。
お願いします。お願いします。今週ですね、こんなことあるんだなと思ったんですけど、うん、5回売買して、うん、全部プラスが出るっていう、今週で、いやたまには意外とチャラになってたのがまた持ち直すっていう奇跡ですよね。今週でいけたって、
うん、
俺天才と思う時あるもん。
あります。調子に乗れないようにします、
はい、今日の銘柄も楽しみにしてます、はい、さあそして今日もオープニングから素敵なゲストにお越しいただいています。岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。
噛みましたね。
すみませんお久しぶりにお会いしたからね、ついつい
そうね、なんか
ね、
はい、八木さんはお久方ぶりですよ ね、
そう
ね、
先月お休みいただいてたので。
そうでもなんか慎太郎ちゃんとか山さんはなんか思わぬところで結構最近よく会ってですよねあれあれなんか全然親身のない方々とお会いしますが、うん、はい、よろしくお願いします。
早速ですが武部さん、今日のマーケットに関してなんですが、日経平均株価4日ぶりに反発して終えました、うん、はい、21,678 円68銭ということで、今日の動きに関してはどうご覧になってますか。
今日ちょっとあんま具体的に言うとまずいね、今食って言いそうになりました、うん、機関投資家のファンドマネージャーさんとちょっと話したんですけどもね、うん、意外とこうホールドというか困ったなというような形で腕を組んでるイメージがありました。あと為替の市場関係者と話をしていたときに、昨日は意外と機関投資家の買いというのが、まあ、夕方もそうですし、うん、まあ、ニューヨーク市場でもちょっと出てたねと、うん、ドル買い円売り、ヘッジ外しだとか、そうしたところの動きが指摘されてるねなんて話をしていたんですけども、ニューヨークの市場関係者と話をした時に、はい、41代ブッシュ大統領の追悼の時、お休みになりました ね、
そうですね、
あの時ぐらいからって、もう今週の話なんですけども、なんかかなりお休みモードに入っちゃったみたいで、うん、かなりボラタイルな値動きになりやすいということを言っていたのが印象的で、まあ、結果としてね、一時800ドルとか下げたとこになっても、
ね、
ビットが、まあ、この辺のね、買いの厚みがないよっていうのはね、本邦の機関投資家の方も言っていたので、どうなんでしょう、出来高が値幅があるにもかかわらず意外と出来高が伴ってないねっていうのが、これ別にね、証券会社の業者目線で言ってるんではなくて、厚みがないっていう感じが、なんとなく、まあ、師走のね、まあ、風物詩なのかもしれませんが、そんな感じをちょっとね、改めて感じましたね。
坂本さんどうですか。
そうですね、確かにもうお休みに皆さん なり始めた時期なので、
海外は、
フローが少ないなっていうのは感じてましたけど、だいぶ個人投資家の方もポジション閉じちゃった方いらっしゃるのかなと思うし、まあ、今後 IPO もありますからね。
そうですよね、はい、11月の末の時に G20 アルゼンチンの時に、あの時にも地方銀行のやはりいくつか何か幹部の方と話した時に、もう早々に、あの時には米中の会談が控えてるよねって話だったんですけど、もうさっさと利益確定できるものは ポジションは閉じるってことを言っていたのもですね、今ちょっと思い出しましたけどね、やっぱり皆さんね、利食い先人力也でございますよね。さっさとやってらっしゃいますよね、
は
い、
今日もリキアーズの皆さんと一緒にラジオやっていくんですけど、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。さてこの番組、ラジオと同時に動画も配信しています。視聴方法などは番組ホームページご確認ください。また資料も番組ホームページからダウンロードできます。そしてこの番組、リスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問や質問は番組内でどんどん紹介していきますので、ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のチャットボックスからご参加お待ちしています。今日もお役立ちマーケット情報がてんこ盛り、最後までお聞き逃しなく。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルを竹部さん、そして奥トレの大先輩であるビーコミさんに叩き込んでもらいます。ということで改めて今週の日経平均の終値ですね、21,678円68銭ということで、先週末に比べると 3% のマイナス、トピックスも 2.8% のマイナスということで 1620.45 で終えています。なかなか値、ね、動きの荒い1週間だったということですが、材料が結構たくさん出てきた印象でしたね。
どれを追っかけてたらいいのかっていうのがまず1点と、あとその材料がどれぐらい相場にその影響を与えるのかなっていうのをですね、考えなきゃいけないっていうので、やっぱりそれだけ悪材料が多いと、まあ、困りますよね。
そうですね。
だからみんなネガティブだったのかなとは思うんですけど、そうですね、ファーウェイの問題はファーウェイの問題で、やっぱり米中貿易摩擦の再燃かみたいになるんですけど、でも米中貿易摩擦ってもう結構相場に織り込まれてるんじゃないのっていう人もいたりするし、だからやはりポジションを落とさなきゃいけない人がいるんですよ。多分年末だし、今ポジションもすでに苦しくて早く解放されたいと思ってる人がいると、やはり今回みたいな不安なニュースが出てくると一気に下押しするという感じで、これはもうその瞬間に下がる分があるから、やっぱりテクニカルの節とか関係なく突き抜けていきますよね結構。
またね、逆イールドなんていう言葉も今週ねありました。そのあたりもね、
後から竹部さんに
しっかりとお話しいただければと思います。ということで、東証一部のセクター別騰落率も見ていきましょうか。
はい、セクター別の騰落率はですね、やはり、下げ相場ということで、電気、ガス、ディフェンシブ銘柄、
そうですね、
あとは内需ですね、
はい、
まあ、そこは堅調でしたと、いうことで、ワーストの方を見ていただくと、まあ、どっちかというと、その市況に敏感な、証券、商品、先物業ですとか、あとは機械とか金属とかね、まあ、この辺が嫌気されたと、まあ、これもやっぱり米中貿易摩擦の、再燃というところが、その機械とかね、来ちゃったのかなというところですかね。
一時休戦ということでほっとしたところにまたそのニュースだったの で、ちょっとインパクトが大きかったかもしれないですよね、
は
い。
まあ、でも休戦になった段階で日本株ってそんなに上がらなかったじゃないですか。もうあれはもうほとんど弱気相場のよくあるパターンですよね。好材料に反応しきれないというところがあって、まあそこで買った人は相当やられちゃったなっていうのが多分あるので、ちょっとポジションさらにね、年末にかけてお金減らしたなという形になったんじゃないかなと思ってます。
はい、では坂本さんの過去の銘柄も振り返っていきましょうか。
は
い、
そうですね、過去の銘柄はですね、まあ、来週ぐらいからまたね、新しい銘柄入れつつ振り返りやっていこうかなと思うんですけど、まあ、基本的に今来週上がりますっていう銘柄では基本僕はないので、まあ、その銘柄のね、上がるロジックとかね、まあ、目の付けどころとか、まあ、そういうところを学んでいただいて皆さんの投資に生かしていただくというですね、まあ、イメージというか、まあ、趣旨でやっておりますので、
はい、
まあ、その中でですね、まあ、結構堅調だったものもありますということで、ここが6436の天野ですね。
6436の天野ですけれども、ご紹介したのが10月の初めということですね。
はい、ちょうど多分竹部さんがいらっしゃった時じゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ここはですね、駐車場のシステムとかね、まあ、やってる会社なんですけど、まあ、内需株なんですよね。まあ、内需株がやはり外需に比べると下げ幅はまあ小さいし、逆に上がってるものもありますと、いうことですので、まあ、決算もまあ悪くな、決算はまあ悪い悪くないというか、決算を挟んでね、また堅調に推移したような銘柄だったりするんですけど、まあ、こういう銘柄、まあ、値動きはつまんないですけど、まあ、ですね、押し目を買うという形にすれば、まあ、内需株の押し目買いっていうのは結構有用だと思いますので、まあ、業績が安定している、または伸びていたら申し分ないですけど、まあ、押し目買いに使ってほしいなと思います。
天野ですが、今週の終値、ね、2340円となっています。そしてもう一銘柄ですね、
はい、7816のスノーピークなんですけど、
はい、
こちらはですね、まあ、僕は基本的に高 PR の銘柄、あまりこういうところで話さないようにしているんですよ。まあ、なぜかというと、まあ、その成長ストーリーが剥がれてしまった場合、やっぱり株価っていうのは暴落してしまいますので、だから、そのですね、成長ストーリーを信じていた人がですね、抜けていくことによって、まあ、株価のいいところが変わってしまうということなんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、一応紹介した後、まあ、レオスがですね、まあ、大量報告が出てたんですけど、それ一瞬上がったこともありましたが、やはりですね、相場に巻き込まれて軟調の推移になっているということで、やはり PR が高いということはやっぱり将来かなり先の方まで、買っちゃってるんですよ、うん、何年も先のその業績イメージで買っていると。でこれが相場全体が悪くなってくると、そこの許容度が下がるんですね、うん、だから高 PR だった銘柄っていうのの下落率って皆さん見ていただくと結構激しいんですよ、うん、だからやはり下げ相場の対策としたら、まあ、高 PR 銘柄ってかなり厳選して買わなきゃいけないということを覚えておいていただければなと思いますというところですね。
スノーピークは大和さんも注目されてましたよね。
そうですね、キャンプ好きなんで。
そうですね。
いや増えてると思いますけどね、先週も僕キャンプ行ったんですけど、そうそう、ゆるキャンっていうアニメのキャンプがあるんで、オタクの人たちもちょっと来るようになってるんですよ。
それもみんなですよね。
すごい道具買ってるんで、意外とそのアウトドア業界まだ熱いんじゃない。
彼らお金使いますからね、こだわりあってね。そう、
7816スノーピークですけれども、今週の終わり値1381円となっています。さらに詳しい市場ごとの動向詳細は、延長戦でたっぷりとお伝えしていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券で取引所 FX クリック365を始めてみませんか。クリック365は米ドル、ユーロなどの主要通貨はもちろん、南アフリカランド、トルコリラなど人気の高金利通貨ペアもほぼ24時間取引できます。岡三オンライン証券はクリック365取扱いから10年、顧客預かり資産ナンバーワン。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引所 FX クリック365のお取引は岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
ここからはこのテーマといえばこの人という方をお招きしてお話伺っていくんですが、今日のゲストは雇用統計の日の株と為替の解説者といえばこの方ということで、はい、岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。改めましてよろしくお願いします。ちょっと緊張しちゃうんですよね、武部さんの。いや違う、武部さんのことを言うとちょっと緊張しちゃうから。
怖くないでしょ
う。全然怖くないです。そうですね、逆にリラックスしすぎてるのかもしれないですね。はい、さあそんな武部さんにですね、まあやっぱり雇用統計のポイントというのを、
今まで証券会社の立場の人間、ないしは FX 取り扱っている会社の人間として、はい、あまりよろしくない発言をしてまいりました。うん、もう私はこういう時はあまり興味ないですね、といつもね、毎回言ってました。そうは言っても、そうは言ってもと。ね。ただし、今回はちょっと違うのかなというところが一つ。それは、ファーウェイもそうなんですけど、米中の摩擦問題において、昨日米国の、いつもね、一緒の日だったりするんですけど、貿易収支がまた発表されて、アメリカの赤字が拡大してましたと。で、当然通商問題と。で、米中の90日の猶予、来年の2月末ですけども、今度はやっぱり海外の方々と話をすると、かなりトランプさんってこれ強気だよと、ガンガン行くよと、先鋭化させていくでしょ、多分2期目の大統領のところまでと、ここで一歩引いたらもう全然勝てるわけがないので、どう考えても強気でしょうと。だそうしたところでの今回のファーウェイのところでも、まあどういったね、裏事情があるのかは、ね、まあ、タブロイド系になってしまうので、あまり憶測は広げられないんだとは思いますが、まあまあ、ここで じゃあやっぱり仲良くしようとトランプさん側から言わないでしょうから、どこまで突っ走っていくのか、でそうした状況の中で一方でトランプ大統領は利上げが大嫌いだよということを繰り返しずっとおっしゃってると。で、まあ別にそれと相まって私は忖度してると思いませんが、 FRB の幹部ないしは昨日も経済誌で出てきました。今更なのかもしれませんけど、徐々に利上げのテンポのサイクルが下がってきたよねと。でシカゴのフェドウォッチも12月の19日の利上げはまださすがに 70%、 前は 90% ぐらいありましたけどね、ひょっとしたらしないんじゃないのぐらいの確率で 70% ぐらいまで落ちてきたんですが、3月の利上げの確率に関しては、これもう据え置きだねという方々が 50% ぐらいの確率でもう超えてきたと。3月はもうこれ多分据え置きでステイでしょうというような方向性になってきた。ただしそうは言っても、先ほどビーコミさんもおっしゃってましたけど、まあ、逆イールドだとかっていう話出てきます、ね、もうこれもちょっと簡単に申し上げると、まあ、要はすごく簡単に申し上げると、金融機関というのはこれ短期金利で資金調達して長期でお金貸し出しするわけですよ。だからこれ逆になってしまったら逆財になってしまうので貸し出しできなくなっちゃうわけです、はい、で特にミネアナポリス連銀のカシカリ総裁だとか以前からもう今年でこれ多分ねネットで調べれば多分すぐ出てくるので、1月だとかもう6月もずいぶん前からこれまずいですよと、逆イールドになったら短期に逆転するとまずいですよってことは言ってた。でこれ経済学的な多分教科書なんでしょう、ちなみに私は政治の方なんでちょっとそういった勉強しませんでしたが、なんで僕は金融機関にいるんだろうって感じなんですが、まあもともとそういった意味ではそのちょっとニュートラルに考えたいなと思ってます。それは僕はそういった意味合いでは証券会社での出身ではなくて男子会社出身ですので、売りでも買いでもニュートラルにというふうにして思ってるんですが、この短期金利の逆イールドが正しいとか正しくないだとか理論的に云々ではなくて、テクニカル的に、テクニカルっていうと慎太郎ちゃんが嫌がりそうな顔しますけどね、
株式だけですから、
でもねそれをね多分ね恣意的に仕掛ける向きって必ずいるんですよ。だからそれが本当かどうかは分からないけども、近接してきたらあえてというところで、ちょっとまあ一部資料を持ってきたので、もうぜひこちらのところをチェックしていただければと思います。近づいてきたらパワーバラ、まあ、まあ力バトでグッとやってみたいっていうね衝動に駆られる人たちっていうのはいておかしくないので、うん、その衝動に駆られるっていう有名な話をすると、1990年代に橋本龍太郎さんがアメリカの大学において米債を売りたい衝動に駆られると言って凄まじくパッシングで金融市場が大混乱した時がありましたが、それとはちょっと別途でこういったところで近接してきたらヘッジファンドなり何なり仕掛けたくなりますよ。でそこにおひれはひれでアルゼンチン前に米債買ってた、もうそれを売ってたのはもう一回買い戻ししたから金利、長期金利下がってる、ね、多分いろんな言い方あるんでしょう。そうなってくるとここにやっぱり先ほど冒頭に申し上げたちょっと市場参加者少なくなってきてるから、感応度は確かに鈍くなってきてるけども、先物主体だとか空売り主体で海外勢がもう一斉に日経平均のところを下げていくだとかって話になってくるので、ちょっと改めてですけど個別銘柄春別していく時期なんでしょうね、
そうですね、
ここはここは、ですから私は日経平均が上がるだとか下がるだとかっていうのは、まあ、いつもお客様にアナウンスメントはしてますけども、特段買いだとか下がるべきだっていうのは個人的にはあまりバイアス傾けてるつもりなくて、なんでかっていうとドル円レートは360円180円がずっと下がりから来てますからね、でその辺はちょっとニュートラルに考えていただくのがいいかと思います、
タクベさんのお話の内容をもっと詳しく知りたいという方はぜひタクベさんのブログリキアの FX 道場をご覧ください、動画などもご活用ください。このお話の続きはまた延長戦でお届けしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信はこの後も続きます。武部さんに今日もたくさん資料を用意していただきましたし、
楽しみですね、
はい、大和さんの銘柄もありますので、動画配信ぜひお楽しみになさってください。この後もパソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りしますので、引き続きお楽しみください。あ、お悩み相談もありますのでメール YouTube のチャットボックス待ってます。